キリスト者であること、私が日曜のご礼拝を担当するときにはこのことに思いを向けて聖書からご一緒に学んでいます。今日のテーマはキリスト者とは砕かれたものであるということです。それは魂の砕かれた人、心がへりくだっている人ということです。今朝の朗読していただいた箇所はヤコブという人が登場します。彼はアブラハムの孫です。つまりイサクの息子ですけれども、彼はなぜか今日の箇所で一人夜を過ごしています。自分の家族や全財産は川の向こうにあります。一人となったそのヤコブのところにある人が訪れて戦う。今日の箇所はそのようなことが記されています。この朝はヤコブの3つの姿をポイントにしながら彼に起こった出来事をたどり、キリスト者、それが砕かれたものであるということをご一緒に学んでいきたいと思います。22節と23節をお読みします。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。一つ目のヤコブの姿は人生の危機に出会うヤコブです。人生の危機に出会ったヤコブ、初めのところで確認しましたように夜の出来事です。彼、つまりヤコブが夜に起き上がりとありますから、一旦は彼は眠っていたんですね。寝ていたんですけれども、途中で目が覚めたということになります。あるいは目を覚ましたということになります。この時目を覚ましたヤコブのその時刻が何時頃だったのか、私たちも一度眠りまして途中で起きてしまうということがありますけれども、おそらく大抵の場合夜の深い時間ではないでしょうか。ヤコブは初め眠っていたはずですから、本当ならばそのまま朝までぐっすり眠るはずだったのかもしれません。しかし彼は起きてしまいました。起き上がって何をしたのかというと、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出しと。ということはですね、ヤコブは自分だけ起きるだけでは飽き足らず、自分以外の全員も起こして、そしてヤボクの渡し場、自分たちのいる岸から向こう岸へ、それをやってしまったということが書かれています。この時の起こされた時間によってはといいますか、それがどんな時間であったとしても眠っているところを叩き起こされまして、 しかもこう川をこう移動するわけですから、とんでもない労力だと思います。夜に彼は目が覚め、そして家族を起こし、すべての持ち物をこう向こう側へやってしまい、自分一人だけが後に残った。なぜ彼はこんなことを夜中にしたんでしょうか。どうしてこんな深夜かと思われる時間でなければならなかったんでしょうか。私が週報のコラムを書かせていただくときには、今日読まれる箇所の背景が分かるようにという、そんなことを意識しながらいつも準備をしています。コラムにも一部記していますが、ヤコブは逃げているんです。聖書に記されている彼の生涯をたどっていくと、むしろ彼はもうずっと逃げ続けてきた、もうそんな人生のように見えます。どうして彼が逃げなくてはならなくなったのか、その発端は自分の兄を怒らせてしまったことからでした。もう同じところにはいられない。そして彼は自分の故郷から妻の実家へと身を寄せたわけですが、そこでもまた逃げることになりました。身を寄せたところではもう長くいることはできないので、そこからまた逃げて、その親戚たちが気づかれないように彼はそこを出発したというふうに書かれています。もう一度故郷へ帰ろうと、そしてようやく故郷まであとわずかというところで、ヤコブに一つの知らせが入ります。それは兄エサウが400人もの人を連れて自分のところへ向かってきているということでした。彼は恐怖で震え上がったと、そのことは32章の前半にあります。ヤコブは殺されると思ったんです。20年近くにもなるその出来事を兄は忘れていない。あの時の怒りを兄はまだ覚えている。今度こそ自分を葬ろうと400人もの大軍を連れてここにやってくる、そう思ったんでしょうか。彼に人生の危機が訪れます。これまでもヤコブに危機はありました。でもこの人はその度ごとに逃げてきました。危険を回避して問題を隠したままその場を去っていく、そのようにして自分の命を助けてきました。しかし今回彼は逃げることはできません。引き返そうにも叔父のラバンと決別したばかりですから、後ろにはもう戻れません。そして前に進もうとしても、そこには兄が大軍を引き連れて向かってきている。財産や持ち物があまりにも増えてしまったので、機敏な対応もできません。彼はもうこの兄という問題から逃れることはできないです。もうここに向き合うしかないと。前にもそして 後ろにももう進めない。そして彼は眠ることすらできなくなりました。まさしく人生の危機に面したその時、彼は一人にならなければならない、そう思いました。私たちはこれまでどんな危機と遭遇してきたでしょうか。どんな危険の中を通ってきたでしょうか。これまでそれをどう乗り越えてきたでしょうか。ヤコブがこの危険を前にして自分だけ後に残り、そして全てのものをこう先へこうやってしまう、その理由、その行動にはこういくつかの可能性があると思います。皆さんはどうしてヤコブが自分だけ後に残って、そしてその他のものは全て前に送ったと考えるでしょうか。私がまず思いつくのは、兄エサウを前にして自分だけでも何とか助かろうとするため、そのために家族を含め自分以外の全てのものを前に置こうとした、自己保身のために自分以外のものがどうなろうが構わない、あるいは少しぐらい利用しても構わない。私たちもそのような恐ろしい行動を取ってしまうことがあると思います。また他には自分と他のものを切り離すことで、その周りの人を逃がそうとする。エサウの目的は自分なわけですから、周りと自分を切り離すことで彼らだけでも助かるようにと、危害が及ばないようにということもあるかもしれません。他にもさまざまに考えられると思いますが、ヤコブの真意はこのところでは明確に分かりません。とにかく彼はこの危機に際して、この問題を前にして一人にならなければならないと。私たちには時に一人にならなければ向き合うことのできない、そんな問題があるのかもしれません。彼が一人後に残ったその時、ある人がヤコブのところに訪れます。第二のことですが、第二のヤコブの姿は戦うヤコブです。戦うヤコブ、24節から27節をお読みします。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の腿の関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。 このところに示されているある人とは神です。私たちの神様は人生の危機に瀕したところに訪れて戦いを挑む神様です。危険を前にして、あなたは何を恐れているのか、一体あなたは何がしたいのか、今私はあなたと戦おう。神様はこのヤコブという人の何かと戦っています。この夜中に始まった決闘と言ってもいいんでしょうか。この戦いは謎に満ちています。小学生の頃の私はですね、この箇所を見まして、いつも苦笑いといいますか、そのそうですね、ちょっとこう笑みが止まらないといいますか、そういうふうな感じでした。なぜかというと、この箇所を表面だけ、こう書いてあることだけ、前面だけをこう見ますと、神様が弱すぎると思ったんです。神様の方からこう試合を仕掛けておいて勝てないっていうのはどういうことなのかなというふうにこうイメージしまして、その時の光景をですね、小学生の頃の私は ヤコブが強すぎるのか、それとも何なんだろうというふうにこうイメージしておりました。でも違いますよね。神様はこうフィジカルな意味でまさにこう肉弾戦として、もう勝とうと思えばいつでも勝てるわけです。現にこの方はもうここまでだというところでヤコブの腰を打って、いとも簡単にこう屈服させたわけですから、もう本当のところ、このつかみ合いというところにおいてヤコブに勝てなかったということではないわけです。ではもう神様はヤコブの何と戦っていたんでしょうか。そこがこのところにおける重要なことだと思うんです。どうでしょうか、ヤコブは何と戦っていたんでしょうか。神様はヤコブの何とつかみ合われたんでしょうか。神様がヤコブと戦われたこと、それはこのヤコブの生き方についてでした。あなたはこれからもずっとそのような生き方を続けていくのか、このままずっとそれでいくのか、兄を出し抜き、父を騙し、そして殺されそうになるほど憎まれる、そして逃れましたけれども、逃れたところで富を築きましたけれども、でもまたそこから逃げなければならない。あなたはいつまでそんな人生を続けるのか。あなたは妻もいる、また子供もいる、また数えきれないほどの財産も手に入れた。しかし今あなたは一人でこの川岸で震えているではないか。 聖書に記されているヤコブのこれまでの生き方を見るならば、そのほとんどは自己実現でしかはありませんでした。この私が祝福を他の人よりももっと私の方が、兄よりも他の人よりももっと良いもの、さらなる成功を。神様はヤコブの生涯を見てこられ、そして彼の人生と戦われてこう思われたんでしょうか。それには勝てないと、あなたのそのこだわりには勝てない、あなたのその自分の人生の生き方についてのつかみ方、しがみつき方、それにはもう勝てない。そしてそのような生き方に勝利はないと。そこでこの方はヤコブを砕かれます。3番目のことですけれども、第3のそのヤコブの姿は砕かれたヤコブです。彼はもう自分で強く歩くことはできません。砕かれた彼はもう戦うことはできません。しかし握ることはまだできました。もう決着はついているのに、たとえこの方と再度格闘してももう勝てないことは分かっているのに、しかし彼は絶対にこの人を離しませんでした。ここから晒せよという神の声に、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ、そう言うんです。砕かれた後に彼が掴み続けたものとは何なのか。最後の朗読としては28節から30節までにいたしますが、28節から30節、その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。この夜に起こった出来事のうちに、私は二つの格闘があると言えるのではないかと思っています。この28節を見る限り、ヤコブは勝利したというふうに書かれています。神様はヤコブをもう一度ご覧になって、あなたの勝ちだと言うんです。どういうことなんでしょうか。初めの格闘を、一度目の格闘というならば、その格闘において神様はもう勝てないと思って、そして彼のももの付け根、その腰を打ちました。それでも彼はもう一度神様とつかみ合うといいますか、神様をつかみ続けました。それを二つ目の格闘ということができるならば、今度は神様はその姿もご覧になって、あなたは戦って勝ったと。そして今度は祝福をしたと言うんです。一度目の格闘では 足を打ち、2度目の格闘の後では祝福をする。一体この2つでは何が違うんでしょうか。このところを隔てているのは、砕かれているか砕かれていないか、ここに全てがかかっているように思います。砕かれないヤコブの格闘はその後砕かれることになります。しかし砕かれた後のヤコブのその神様にこう掴み取るその後には祝福が与えられています。これまで彼は奪い取ることによる祝福、それは財産であったり、あらゆることの成功を保証する、そんな祝福を願っていたのかもしれません。でも今彼が求めているのは砕かれた上での祝福です。それは彼の望みをその通り与えるもの、また欲しいものをそのまま与えるような祝福ではありません。もし自分の思い通りのものが手に入る、それを祝福と呼ぶならば、彼はこの足が砕かれたその後まだ足を引きずっています。私たちは困難な状況が解決される、神様が自分の思い通りにことを運んでくださる、今のこのヤコブの現状からすれば早くこの足の怪我が治るように、そんなことを祝福と数えてしまうかもしれません。でもこの最後のところでヤコブが求めている祝福はそういうものではないはずです。現にヤコブは神様から祝福された後も足を引きずっているからです。砕かれたこの私に神が伴ってくださる、彼は砕かれた状態のまま受ける祝福を願いました。最後に一つの私の個人的な証しをしてこの時間を閉じたいと思います。私はクリスチャンの両親に育てられてきましたけれども、その私は自分がクリスチャンであるということに自信を持てずに生きてきました。両親のように劇的な神様との出会いはありませんでした。神様を知らないところから初めて知る喜び、これが神様なのかと両親がよく語ってくれた、そのような証を私は持っていませんでした。かといって神様を信じていないわけでもありませんでした、感じていないわけでもありませんでしたってますね その私は家や教会から一歩出るとどんな目で見られるのか、外に出るとそこには聖書の神様を信じている人など誰もいません。私は家や教会から出てみるとそこには神や宗教に頼るのは弱い人のすることだと、心の弱い人がそういうものにすがるんだと、一歩外に出ればそういう価値観が普通だと、それが当たり前だと、そういうふうな空気感を感じてきました。私は自分がクリスチャンであるということを明らかにするのが恥ずかしい、それは 自分が弱いもの、心の弱いものだと思われたくなかったからです。世界といいますか、特にこの日本の社会的な風土から見て、宗教、自分が特殊な集団にとして見られるということに恥じらいを持っていました。僕は教会に行ってるけれども、こう違うんだと、別に僕は心が弱いわけじゃない、別に変な人でもない、私はまともなんだと、そのことを何とか示そうとして頑張ってきました。でも今私はこう思います。私たちクリスチャンは自分の強さを諦めた人たちだろうと、自分に限界があるということを、自分が限りある存在であるということ、そして私はキリスト者とは自分の本当の姿と向き合おうとする人のことを言うんだと信じています。私の本当の姿を見続ける、そこに目を開いていくならば、私は強くはないというところに開かれていきます。この朝も私が信じるのは、クリスチャンとは心の弱いものであるということです。このように言いますと、私の心の中でまた別の声が叫んでいます。いや、僕は弱くないと、私は別に変ではないと、強いんだ、おかしくないんだ、できるんだと。でも私たちは弱くなければ神を見ることはできません。実際私たちは弱いはずなのに、もっと本当に見ていけば、すべての人は弱いはずなのに、まるで私たちはその事実がないかのように生きています。強い人ほど良いと思い込んでいます。それはきっと強ければ強いほど、できることが多ければ多いほど、多くのものが手に入ると思えるからかもしれません。しかし祝福を自分でつかみ取り、自分でできると、私でできるという人が神様を見ることはできません。神を信じるということの一つは、神によって創造された限りある私に気づくということなのだと思っています。心の貧しい人は幸いですと、天の御国はその人のものだと聖書は語ります。まとめたいと思います。私たちの神様はこの人生の危機に、あるいは私の真実の姿がむき出しになるときに、そんな私と戦ってくださる、つかみ合い向き合ってくださる神様です。あなたは何を恐れているのか、あなたは何がしたいのか、あなたは一体何と戦っているのか、私たちは格闘します。 それは自分自身と戦うようなものかもしれません。でも神様が掴み合ってくださる、格闘してくださる、その戦いに勝利はありません。その神様が掴んでくださっている、私のその握りしめている生き方に先はありません。何かを掴み、何かを奪う、そのような歩みを神様は砕かれます。いかがでしょうか。私たちキリスト者は砕かれたものです。神によって創造されたこの私が神なしに生きていくことのできないものだということを認める者たちです。ヤコブはこの後も足を引きずっています。もうその状態であれば誰かと戦ってきっともう勝てる見込みはありません。そんな状態の彼は、すべてのものを自分より前に置いていた彼は、この後夜が明けて先頭に立ちます。何もかも前に押し合ってきた彼が、今度は一番前に進んで兄エサウの前に出ていくんです。弱き者の姿でその出来事と向き合っていく、その危険と向き合っていく。砕かれたものはその生き方が変えられる。私たちはここにキリスト者とはどういうものなのか、そのことを見ていきたいと思います。しばらく黙祷を持って、それぞれで主の前に静まる時を持ってまいりましょう。